はい、マルチーレスネットラジオベースボールトーク、7月1日月曜日朝6時の配信です。早いね、もう7月っすよいやー、7月っすよ、怖って感じなんですけど、まあもうね、今年中に頑張って1000回行きたいなとね、多分年始に言ってたと思うんですけども、多分年始今年910何回とかから始まってると思うんですよ。で、今958回です。はい。まあこれ959回目かな。ちょっと怪しいですね。はい。ちなみにこのカウントは、今のアカウントでの集計なので、まあ前のアカウントとか含めたら、まあ多分1000は超えるんでしょうけども、今年ちゃんとやればね。今のところ、まあ、このアカウントとしては959回目の、ね、収録なので、怪しいですね。3月ぐらいまで順調だったんですけども、もう、ここ数年毎年そうなんですけども、シーズンが始まると喋らなくなるっていう。はい。いうところでね。まあ、正直ね、僕もね、まあ、多少年を重ねて大人になって、昔よりも、なんか、下手に喋りづらくなったところっていうか、昔はもうポンポコポンポコいろんな事情、ニュースをね、取り上げてたような気がするんですけども、なんか、今はちょっと、控えてますよね、それをね。まあ、控えてるっていうのはあるし、単純にまあ、時間がね、自分の使える時間が減ってるというか、自由にね、使える時間が、当然学生の頃より減ってるからっていうのが一つあるんですけども。はい。まあでもね、なんとか年内1000回。まあ1000回目指すって言ったら違うんですけども。まあ、1000回まで僕頑張ってやって、あとはもう威力更新したいなっていうのはなんとなくあるんです。別にそこにこだわる必要はあんまり意味はないんですけども、単純に僕はそうしたいなと思ってるだけの話ね。はい。まあまあ。いきますか。はい。ということでね、今日はね、まあ、その年の途中半分というところあるんですけど、あんまり関係のない話からね、もうなんか、最近全然喋れてないんで、言いたかったことをね、ちらほらあちこちつついていくだけの回になると思います、今回は。まずね、埼玉西武ライオンズ、ちょっと一つ言いたいことがあると。はい。一軍のね、戦力どうなってんだという話はもう散々ね、ネット上されてると思うんです。そこはもう、今更どうしようもないっていうか。まあね、怪我人とかもちょっとずつ戻ってきて、なんか、リーグ戻ってからちょっとマシになったみたいな話も聞くしね、外崎選手戻ってきて、で、4番岸選手据えてから、ちょっと良くなってみたいな話も聞くしね、はい。まあ、これ以上悪くはならんでしょと僕思ってます。年間100敗とかするほどのチームではないと思ってるんで。そこは別にいいんですよ。ただね、僕ね、この件に関してはちょっとやっぱり言っておきたい。まあ、ツイッターでもちらほら言われてはいるんですけども、ね、3軍の試合の中止が多すぎる6月のね、このライオンズのこのファームのニュース見ていくとですね、6月7日に、6月8日9日の、3軍戦、大使館ミリオンスターズ、富山 GRL サンダーバーズ中止について。さらに、6月の8日の発表は、6月11日の3軍戦、対埼玉武蔵ヒートベアーズの中止について。さらに10日には13日の3軍戦、対明治安田の中止について。で、18日は、BC 品野の中止についてと。はい。あれ？いや、そうだね。うん。で、さらには、6月29、30についても、これも BC リーグの対シナのグランセローズ戦、中止。で、さらには、これはまあちょっと先ですけども、明日か、7月2日の3軍戦、中止。これは読売ジャイアンツ戦ね。中止だらけ。でね、これは、事情は、これね、僕全部、 一つの事情だと思ってたら、一個だけ違うなったのどこやったっけ？ 18 日かな？ 18 日の、BC 死ぬの戦。この中止は雨天の中止らしいんです。まあ、これはしゃあない。これはね。うん。他、何かというと、当球団のチーム編成が困難だな、畳中止となりましたと。これどうなん？いや、これね、まあ、数年前ならわかるんですよ。コロナで、まあ、出れなくなった選手がいっぱい出て中止にせざるを得なくなりましたみたいなことはね、まあ、ライオンズに限らずいろんな球団であったと思うんです。それはもう仕方がない。疫病ね、入らすわけにいかないから。それはしゃあない。でもね、今回もうそういう来てないわけですよ。うん。単純に、怪我人がめちゃくちゃ多いと。うん。それで3軍チーム組めませんっつって、BC リーグとかとの試合をね、中止にしてるわけです。これってどうなん？っていうね。それはね、ライオンズからしたらね、BC リーグとの、交流試合ってのはそんなに重要じゃないかもしれない。でも、BC リーグ側の選手たちにとったら、まあ、3軍とはいえね、貴重な NPB の選手と対決できる機会なわけですよ。それをね、まあ先に一手だけ抑えておいてもらいながら、ね。おめえ人数足りへんかできませんって。はっていう。話じゃないですか。これはね、ちょっとどうにかした方がいいっすよ、マジで。って思うっすね。それどうにかするっていうのは、まあ例えば、これどうなん？ちょっと、これひょっとしたら BC リーグ的にもなんかあれなんかな、試合その順位とかの決めるのにこの NPB の交流戦ってのは入ってたのかな、そこ僕ちゃんと把握してないんですが、その都合はあるかもしれないんですけど、もしできるならばね、例えばまあ去年までプレーされてたで今年からコーチになってる方をね現役復帰させるとかさ、よくあるじゃないですか、どっかの球団がほら選手のファームの選手の数が足りへんからシーズン中にコーチを育成選手で登録して、コーチがね球団職員を育成選手で登録して試合に出すとかさ、やってるじゃないですか。別にこんなんね、そのだからいわゆる NPB の公式戦ではなくて、まあ、独立リーグとの試合やったら別に何の記録にもならないんやから、公式記録にはね、やったらな、球団職員使うなりなんなりして頑張って試合成立させるって思っちゃうんですよね。うん。か、そもそももっと選手の数を多くするか。うん。その中でも現状のこの形っていうのはかなり不誠実なんじゃないかなと思うわけですよ。それはね、だって BC だって NPB と試合したいっていうのがまず一番にあるはずなんで、こんな西武がなんか中途半端に自分のところでね、事情でやりませんって言うんやったら、あ、じゃあちょっと読売さんとの試合増やすとかと、増やそうかとかさ、わからんけど、まあ、ベイスターズの2軍、3軍との試合をね、もっと増やそうかとかなると思うんですよね。うん。そこはね、最近すごく気になってるっていうところ一つですね。はい。はい。で、続いて2つ目の話題なんですけども、まあ、何を話そうかなと、ちょっと迷ったんですが、残り3分なんでね、まあ、めでたい話で締めますか。ロッテのね、岡大海選手の、8試合連続2塁打ということで、これプロ野球最長のね、連続記録を打ち立てということでね、おめでとうございます。本当に、去年、FA3 年契約ですかね。確か1年7000万とかやったかな？かける3年とかだと思うんですけども。その終わりには今年えらい頑張ってるっていう。ねえ。まあ、去年ぐらいから一気に良くなってんすよね。そうよね。去年も打率2割8分2厘で OPS が788なんで。で、今年が今のところ、まあちょっとムラはあるんですけども、今3割2厘の866なんで。その前はね、別にそんなに良くないんですよ。ロッテ移籍後も、7割5分を超える OPS 記録してなかった。打率で見ても2割5分を超えてなかったんですよね。2022年以前は。うん。急にようなりましたよね。 今年でもうすぐ33になるんですけども、なかなかたまにいるんですね、このぐらいの年で急に良くなる選手ね、うん、まあ、もちろん岡の場合はね、あの極端に良かったシーズンはあるんですよ。2016年ね、あの日本ハムで日本一になった年ですけども、今年が、3割、まあ打席数が154しかなかったんですけども、41試合の出場で3割並ぶ4厘、OPS が924というところでね、非常に良かったんですけども、まあちょっと翌年大不振。で、その次の年もね、打てず。で、ちょうど同じくらいのタイミングで太田大志が入ってきて、で、成績残したり、あと、まあ近藤も外野に専念して、で、あと西川もね、2016からずっと行ってというところで、まあ、ロッテに移籍という形になったんですけども。こんな化けるもんかねって気はしますけどね。うん。いや、まあ、ほんま、いつ、ね、覚醒するか、わからんもんですね。はい。おそらくね、まあ、主要な打撃タイトルに絡むっていうのはちょっと難しいのかなという気はしてるんですけども、ひょっとしたらベスト9とかはね、ワンチャン取れるかもしれんしね。うん。しかし、ま、これはほんまにもう、ロッテからしたらめちゃくちゃ、ね、美味しい契約できたなと。まあ、わかんないですよ。来年再来年どうなるかわかんないですけど。今のところそんな感じじゃないですか。まあ、もっともその前にロッテはね、1億2000万かける3年とかね。やっちゃった選手が怪我しちゃってね、活躍できへんかったとかもあったわけですけどもね。福田周平選手とかね。はい。まあ、でもどこまで成績伸ばすのかは、とても楽しみなところです。はい。というところでね、まあ今日はこんなもんにしときますかね。はい、まあまたぼちぼちね、更新していきたいなと思います。では、以上 T でした。試合数的には半分ぐらいいったんで、次はざっと個人成績でも見ましょうかね。はい。ではではでは。